Welcome to Green 大学 Radio。 Green 大学ラジオは環境に関する先端情報と仲間に出会えるオンラインコミュニティ、 Green 大学が運営する Radio、 そしてポッドキャストです。環境に関するさまざまなテーマについてフレッシュな情報と視点をお届けしています。ナビゲーターは環境活動家でコンサルタントの私、清水イアンです。よければぜひこちらのチャンネルにサブスクしてください。そしてオンラインコミュニティグリーン大学、よければぜひぜひジョインしてください。それでは本日のセッションをどうぞお聞きください。
本当ですか？
一回り小さかったですね。顔、まあそれでも僕が175センチで、それでもそれより高いですけどね、背中は。だからでかいですけど、けどなんか象にしては小ぶりな、それとまあそんな変わんないのかもなと聞いてて思いました。そうなんですね。まあいろいろと小さくなってった生態系なんですね、そこは。
そうですね。
なんか僕前テレビで見たときに、ピグミ族の人たちはすごい老けてるみたいなのを見たんですけど、それは本当なんですか？
老けてる顔が、なんだろうな、多分骨格的にその前顎が出てるっていうか、そういう感じなので、はい、それで老けて見えるのかなっていうのはちょっと今思いますけど。
なんか確かにピグミー族の写真の20代の人とかのなんか写真を見たことあるんですけど、本当にこう僕の感覚からしたらこれ50歳ぐらいでしょみたいな感じだったんですよ。それは前顎が出ているんですね、
おそらく。
へえ、
そうですね。
それ骨格まで変わる違うっていうのはどういう、結構こうかなり長い間こうなんていうか独自の進化を遂げたっていうことなんですかね。
それがあまり実は分かってなくて、ピグミー、まあ、狩猟採集民で、で近くにその、まあ、ピグミーの中にもバカピグミー、赤ピグミーとかいろいろあるんですけど、
もう一回言ってください。何ピグミー、何ピグミーですか？
バカピグミー。
本当ですか？
はい、バカ、そうなんです。
バカピグミー、まあ、赤ピグミー。
まあいろいろあるんですけど、
もうなんかそれだけ聞いちゃうとなんか本当なんかピクミンみたいな感じですね。ネーミングが
そうですよね。はい、私もそんな風に思っていました。ちっちゃいし。
いや、なんか名前ネーミングがさすがに突っ込みたくなりますね、これは。そっか。
確かに。
バカピグミ、赤ピグミ、他には何がいるんですか？
他にはバボンゴピグミとか。
いやー、たまらないですね、この名前。バボンゴピグミ、バボンゴピグミ、はい。
まあ、いろいろ、結構いろいろいるんですけど、で必ずこのピグミの近くには焼き畑農耕民が住んでいるんですよ。
うん。
で、まあ、私がよく読んでた文献はバカだったので、そのバカの人たちの近くにはバクウェレっていう焼き畑の農民が、
は
あ、住んでて、で、なんか、なんだっけ、なんかすごく特殊な関係なんですよ、その両者は。なんか AV 確かパトロンクライアント関係呼ばれていて、
パトロンクライアント関係、
はい、なんかあまり仲良くはないんですよ、簡単に言っても、でもなんかお互いそのなんて言うんだろうな、交渉し合ってうまい具合にいい距離を保って生活しているような関係で、でなんかその、まあ、農耕民、焼き畑農耕民とピグミたちが出会ったのも、なんかその歴史上を見るとそんなに昔じゃないっていうのを確か言っていて、でもなんか言語的にはすごく似ているんですけど、でもそのなんだろうな、言語族っていうんですかね、的にはなんかまた別のグループで、なんかそんな感じでとにかく複雑で、まだはっきりとしたことは分かっていないみたいなことは まあ、いろいろいろんな説はあるんですけど、言われていました。
じゃあまあピグミーの人たちは森でずっといて、で、まあ、どこかでこのバクエレの人たちとそう、まあ、遭遇するというか、
はい、
生活が交差するタイミングがあって、このパトロン、あ、なんかリクエスト来てる。ちょっと待ってくださいね。
はい。
なんかその、パトロンクライアント関係っていうのはどういう関係なんですか？
ですね。なんて言ったらいいんだろうな。その、ピグミーってすごく内気な、性格なんですよ。
うん。
で、まあ、やっぱりその、政府とか、あと欧米から来た研究者とか、
うん、
まあなんか、うん、NGO とかそういう人たちと、やっぱり、まあ、ネタよりも保護しないといけない。
うん。
とか、ピグミーを、ピグミーの生活を守らないといけないっていう人たちが、その、村に来ても、うん、直接ピグミーが表立ってなんかああした方がいいこうした方がいいっていうのを言うことはあまりなくて、
で、
なん
だろう、
うん、なんかその時にどうするかっていうと、うん、ピグミーがあのバクエリの人たちにあのなんだろうな、まあ、とにかくバクエリの人たちが表に立ってあの議論とかそういう交渉とかをしたりして、でバクエリの人たちがその内容をピグミーに結構適当に伝えるんで。そういう感じが多くて、でもなんかその、あの、まあ、もともと誘導生活森を転々としながらピグミーたちは、うん、あの過ごしてたんですけど、まあ、今は半定住でそのバクエレの農耕民の人たちの近くで半定住地を設けて過ごしているんですけど、まあ、その村にいる時は結構あのバクエリとピグミーは上下関係的な関係、上下関係なんですよね。
うん、
でも面白いことにそのたまにそのピグミーとバクエリが一緒に森の中に入って指導をしたりするんですけど、その時はあのバクエリの人たちはピグミーをものすごく尊敬しているっていう、はあ、なんか面白い状況があります。
まあ、持ちつ持たれつっていうところがあるってことなんですね。
そうですね。
その半定住になってしまったのは、なんかその背景には、こう、やっぱ、自由に動き回れる森の面積が減ったみたいなことがあるんですかね。
というよりも、政府からそう押し付けられたっていう方が大きいですね。これは本当にアフリカのどの狩猟採集民を見ても言えることだと思うんですけど、やっぱり、多分というか、そのいろんな転々としてて、
うん、
放浪している人たちを政府が管理するのはものすごく難しくて、
うん、
まあ、なので、まあ、職もないですし、あの職業もないですし、いわゆるなので半定住、まあなまあ、政府的には定住を求めてるんですけど、うん、定住して何かお金になるような作物を育ててみたいな、
はいはい
はい、
そうか。
うん、
まあ確かにな。まあ国からしたら、うん、そうですけど、それこそやっぱ国としてなんかある生活様式、ある経済圏内にこう、とどまってくださいみたいな、そういった要請ですよね、それって。
そうですね。
うん、そっかそっか。面白いですね。狩猟採集っていうのはそういう意味ではなんか、あの、一番のパンクなことですね。
そうですね。
うん。
確かに。なんかあとはその、これはピグミーの事例じゃないんですけど、南部アフリカの、ブッシュマン、サンっていう人たちがいるんですけど、
うんうん、
なんかその人たちは、その、もともとボツワナの、なんだっけな、あの保護区、まあ、今ではその、国立公園の中に住んでたんですよ。
うん、
でもやっぱりその国立公園の自然を守らないといけないっていうので、なんかもともとそこに住んでたサンの人たちを、その、保護区の外にわざわざ押し合って保護区内の自然、まあ、動物たちを守るっていう政策があって、で、
うん、
あのサンの人たち、ブッシュマンの人たちはあのその保護区の外で定住しないといけないっていう状況にあったりっていう、まあ、事例もありますね。
うん、それはけどもね、間違ってますよね、どう考えても。
はい、
うん、
当に間違ってます。
ね、しかもその先住民族の人たちとか狩猟採集の人たちがその住んでる森の方が伐採は少ないわけですからね。なんか、
うん、
ある意味そこにその国立公園が作れたっていうのもその人たちがいたからなのに、あの、
うん、
それはな、間違ってると思いますね。そっか、そんなこともあるんだ。
はい、
いや、あの、おんちゃんのこの、あの、狩猟採集に関する詳しさは、本当に面白いですね。なんか、いつまでも話が聞けそうなんですけど、そのマルチスピーシーズっていうことを、その、おんちゃんがすごく、なんか、まあ、読んだりとか、最近、まあ、熱をそこに込めてるっていうのを、僕はなんとなく知ってるので、なんか、
はい、
その話もしていきたいなって思うんですけど、その前にあの、前島さんからリクエストが来てたんですけど、よかったら、なんか質問だったり、コメントだったり、何でも、ご自由にどうぞ。大丈夫ですかね。まあ、もし、あの、
あ、ごめんなさい、間違ってしまいました。
あ、いやいや、全然大丈夫です。いえいえ、はい。
楽しく聞いております。
はい、ありがとうございます、いつも。
すいません。
いえいえ。
ありがとうございます。
はい、あの、まあ、皆さんいつでも声出して参加してくださって構わないので、はい、そのためにスペースでやってます。ぜひ皆さん好きなように質問してください。手を挙げてくださったら、あの、はい、スピーカーとして、あれできるので、はい。そう、このマルチスピーシーズ、僕もなんか自分で本読んだことがあるわけじゃなくて、おんちゃんとか、周りの、あの人たちで、そこに関心のある人たちの話を聞いて、聞きながらなんかこういうことなのかななんて考えてるんですけど、あの、ちょっとよかったら、マルチスピーシーズの話もしたいなと思ってます。けどその前になんか狩猟採集に関して、とりあえずもうちょっと言っておきたいこととかありますか？
言っておきたいこと。
はい。
いや、限りなくその狩猟採集の生活に一刻も早く移行したいってことですかね。
いや
それぐらいです。
それもちょっと最後触れたいな。ちょっと一瞬ちょっとマルチスピーシーズかじりたいです。あの、これって何なんですか、うん、その、あんまりマルチスピーシーズっていう言葉聞かない人の方が多いと思うんですけど。
はい。
はい。
そうですよね。なんか、そもそも、その結構、あの、エスノグラフィー、民族史で結構もともと、なんだろう、ホットになってた。ワードなんですけど、
うん、
まあ、というのもその、まあ、人類学、今はその人類学っていう学問分野にもマルチスピーシーズっていう、まあ、一種の考え方というか、うん、アイデアを結構取り組んでいっている人がどんどん増えているんですけど、
うんうん、
まあ、なんでそうなったかというと、まあ、人類学っていうのは、まあ、文字通り本当に人を研究対象としていて、
うん、
で、まあ、人、私たちは何なのか、人間とは何なんだろうかっていうのを、まあ、探求するような学問なんですけど、で、まあ、それを、人っていうのが何なのかっていうのを、まあ、学問として探求していく中で、その人だけを対象に、その人の目線、人間の目線から、人間の周りだけで起こる事象から、その人間を考えることに、まあ、限界が来たというか、
うん、
まあ、それはあまりにも人間中心主義的だっていう、まあ、批判が、まあ、長らくあって、やっとその、まあ、マルチスピーシーズっていう、まあ、なんていうんですかね、方向転換が今まさに起こっているところなんですけど、
そうなんですね。で、
まあ、それが何かっていうと、
うんうん、
まあ、これあの、まあ、本の引用なんですけど、あの、本来生きることは、まあ、他人との関わり以前に他種との関わりの次元の話であるっていうのを、あの、タグイっていう本を読んでて書いてあったんですけど、
へ、うんうん、タイトルがかっこいいですね。他種ですか。他種、他種、
他種、他の種、
他の種、うんうんうん、
まあ、人間以外の種ですよね。
そうですね、生きるというのはもう人以前に他種、他の種と関わること、
うん
うん、
まあ、まあ、そう、まあ、これが本当にまさにマルチスピーシーズの何て言う大元となるようなことだと私は思っているんですけど、
うんうん、
まあ、普段生きている中で、まあ、私たちはいろんな人間以外のもの を食べますし、
うん、
例えば今こうやって私とイアンさんが話しているのも、まあ、あの、なんて言うんだろうな、一対一で話していますけど、まあ、うん、この話を実現するのには、まあ、まず、まあ、スマートフォンだったり、
うん、
まあ、パソコンだったり、デバイス機器が必要ですよね。
うん、
でなんか、その、あなたと私、まあ、人間と自然とか、そういう、まあ、関係を一対一で考えるのではなく、まあ、なんか、あらゆる生物や、まあ、生命、まあ、生命じゃないもののかか、あの、絡まり合いっていう言葉をよく人類学者は使うんですけど、
うんうん、
まあ、絡まり合い、まあ、なんかイメージ的には大きなネットワークですかね、
うんうん、
の中において人間存在を捉え直すっていうのがマルチスピーシーズです、う
ん、はい、いや、すごいよくわかります。あの、まさに昨日、あの、ヒルズブレックファストっていう、なんかヒルズが、森ビルが企画してるなんか朝の集まり会みたいなところでプレゼンした後に、僕がいつも結構こういう質問を聞くんですけど、その森とのつながりを感じることありますかみたいなことを聞くんですね。で、そうすると必ず観客から、いや、都会にいるので森とのつながりは全く感じないですって返ってくるんですよ。どうやったら感じられますかって言われた時に、僕は呼吸してますよねって返すんですよ。あの、つまりは、まあ、私たちがこの地球上で息をしている瞬間に、すでにある程度は森にこうお世話になってるわけじゃないですか。あるいは、まあ、何千万年、何億年前から、あの、海の、あの、そういった植物性のプランクトンとか、植物が大気中にこう、蓄積してくれた酸素を吸い込んでるわけですから、そう思うとなんか、もう本当に、そう、どっから手をつけていいのかわからないぐらい 100% 依存してますもんね、そういったものに。
本当にそうだと思います。
うん、
なんかそれって、最近すごく考えてるのが、その、今を生きることだと私は思っています。なんかその、例えば毎日なんだろうな、仕事で忙しくてやっぱりお金を作らないといけない、未来に向かって、うん、多分みんな生きているじゃないですか、
うんうん、
なんかそうやって忙しい時間を過ごしていると、その 今私が座っているこの空間だとか、今その私がここに座っていて、私を取り巻いている自分以外の存在っていうものになかなか気づくことができなくなっているんじゃないかなというのは、なんかこの、まあ、いわゆる今の現代社会ですごく感じていて、じゃあ、まあ、それが、まあ、なんかその他種との自分を以外の存在に気づくためには、うん、この今を生きる必要があるんじゃないかなというのはすごく考えています。
いや、それってなんかすごくシンプルそうでなかなか難しいですよね。その今を生きること、僕は何度も何度もこう今を生きるのと未来を生きるのと行ったり来たり繰り返して、どっちが何なのかよく分かんなくなるんですよ。あの、
いやー、分かります。すごく分かります。
なんか未来のために今を生きるし、なんか今をどう生きるのかっていうのは、なんかある程度未来を考えた上でみたいな感じで、こう、まあ、そこもなんか相互作用してるんだなって思うので、なんか結局なんか、うん、結果本当突き詰めていくと、今を生きるって何なんだろうみたいな。なんか、まあ、日々の中で、例えば朝ストレッチして、こう、なんか無心の状態を作るみたいなことで、まあ、もしかしたら、それが最も今を生きている瞬間だったりするのかもしれないとは思うんですけど、なんか、おんちゃんのその、今を生きることの定義というか、そこに込めてる意味っていうのを、なんか、気になります。
そうですね。まず、今を生きること、私もまだ、なんていうんですか、これを完全に分かってはいないんですけど、うん、まだ探求している途中で、
うん、
でもなんか最近すごく思っているのは、例えばご飯を食べている時、
うん、
その、まあ、本当に最近すごくいただきますとか大事にしているんですけど、
うん、
食べる前に、まあ、祈りじゃないですけど、
うん、
その自分の目の前にある、まあ、なんだろう、野菜とかご飯とか、まあ、魚だったり肉がどこから来ているのかっていうのを、まあ、それが必ずしも正しい現実なものじゃなくて、
うん、
まあ、こう、例えばあの森から来たのかなとか、まあ、その、まあ、一つの肉ができるに過程には、まあ、なんだろう、どういう人が関わっていて、どういう道のりをたどってきて、
うん、
あ、そして今ここにあるのか、 そしてなんか私は自分以外のこの肉だったりお米だったり野菜だったり他者を取り入れて、
うん、
でまたその自分の栄養にならないものはまた自分の 体内から出ていく。でまあそれはまあ現代で言った水洗トイレを通して、うん、まあなんか下水道とかいろいろ行ったりして、でまた海とか大地に帰っていくじゃないですか。そのプロセス多分ものすごく複雑だと思うんですけど、
うん、
でも少し立ち止まって想像してみれば分かることだと思っていて、
うん、
なんかそこの想像力を働かせるように最近は意識しています。
いや本当ですよね。流したうんこがどこ行くのか分かんないですもんね、うん、今本当に
分かんない分かんないですけど、うん、その分かんないなりに正しいことが大事なんじゃなくて、その想像することが大事だなってのはすごく思ってますね。
いやもうめちゃくちゃ同意ですね。なんか、うん、僕それこそなんか登壇とかさすると必ず聞かれるのが、何したらいいんですかみたいなことを聞かれるんですよ。でそれ僕めちゃくちゃ毎回なんかこう納得できなくて、その問いにややこしいやつだなって感じですけど、でなんでかっていうと、その要は自分の想像力を働かせずに、もうなんかどうしたらいいのか教えてくださいみたいな、 ABC くださいみたいなことをまあ求めてるわけですけど、そこで僕が ABC をもちろん伝えますけど、例えばエネルギーは選択できますよとか、こう A できますよ、 B できますよ、 C できますよとか、けどそれを伝えても最終的に多分その人はやらないと思うんですよ、多くのこと。なぜならやっぱ人ってなんか人にただポンって言われたことをやりたくないじゃないですか。なので
分かります。
だから僕はそのまずは想像力を膨らませてくださいっていう方が最近多くなってきてて、その特に都会に住んでると、僕は都会にいるので都会の人たちに話すことが多いんですけど、こう目の前にしか、目に入ってくる現実が全てっていう錯覚を持つじゃないですか。つまりもうパソコンから野菜から、うん、日々乗ってる電車までどっから来て、それがいつかどこに行くのかっていうのを考えない、思いを巡らせる機会きっかけがないし、なんか思いを巡らせない方向にすごく物事が、まあ、整備されてるって思うんですけど、なので前の世界後の世界それらのつながりっていうのを考えてみてください。でそこを考えればなんか何をしなきゃいけないのかっていうのがおのずと見えてくるはずですよねみたいな話をするんですけど、だからおんちゃんのその話はめちゃくちゃなんか最近すごく思ってることとすごいこう一緒なのかもなと思いました。
いやそうですよね。でもなんか一つ思うのが、
うん、
そうやって立ち止まって今ある自分の状況というか、今の自分の周りを取り囲んでいる自分以外の存在に気づく時間っていうのが、
うん、
余裕っていうのがなくなっているだなというのはすごく思います。みんな、まあ、忙しいですし仕事もあるし、
うん、
まあ、家庭もあったりとか、なんかなんでしょうね、なんか、うん、難しいところだなと思うんですけど。
そうですね、いや分かります。本当にね、やっぱりなんだかんだ言って今のなんか自分が、まあ、狩猟採集になったら話は別ですけど、この社会という中で生きる上でのこう潤滑油みたいなのはやっぱりお金じゃないですか今で、
はい、
まあ、多くの場合時間を切り売りしてそれを、まあ、お金としてもこうなんていうか戻ってきて、でそれをこう食べ物を使うために食べるためにこう使うとか、本を買うために使うとか、なんかそのパラダイム自体が嫌だなって思っちゃいますよね。
いや嫌ですよね、うん、お金ややこしすぎます本当に。本当に私のというか、私はお金の管理あんまり上手じゃないんですけど、
うん、
まあ、それはなんか別に悪い方向に捉えるんじゃなくて、きっと狩猟採集民の人たちもそうなんだろう。もし現代社会にお金というものが必要になってきた時に、なんかそうなるんじゃないのかなとは勝手に思っていて、なんかあまりマイナスに捉えないようにはしてるんですけど。
そうですね、なんか捉え方は2つありますよね。なんかまあ、ある意味こう、うん、まあ、この今のパラダイムの中で何か 起こすんだったら、まあ、ある程度のお金が必要っていう考え方もできるから、まあ、じゃあそこの管理をどうにかしようっていうふうに考えられると思いますけど、なんか、おんちゃんの場合はこう、なんか違うパラダイムをなんかもっと作っていこうっていうところなのかなとも思うので、なんかね、だからそっちに向いてるから、そっちを深めるっていうのは、もうなんか、ぜひやってほしいなって思いますね。
そうですね。まあ、なんか、時々やってます。なんか、これがそうなのかわかんないですけど、例えば、
はい、
例えば、その自分の部屋にベッドがあるのに、わざとそこで寝ないとか、そのベッドじゃなくてベッドの下で床で寝るとか、なんだろうな、よくわかんないですけど、
うん、
なんか、いや、そういうことやってますね。
いいですね。
あえて、例えば、あえて車に乗れるのに、車に乗らない、
うんうんうん、
乗らず歩いていくとか、
うん、
なんかそういうこと大好きです。
いやー、いいですね。いやー、確かになんか当たり前を疑う行動でもありますよね、それって。いやー、そうですね。なんか、そのパラダイムにどれだけ、まあ、そこ大事かと思ってるかわからないですけど、どれだけ人をこう、これから巻き込んでいけるのかっていうのも結構大事なポイントなのかなとも、思いますね。うん。
そうですね。
まあ、そろそろ時間で、まあ、ちょっと5分ぐらい延長するだろうなとは、思うんですけども、9時だから。これから、まあ、ウィモリのお手伝いもしてもらっていますけど、こう、狩猟採集をいずれこう目指す上で、なんかどんなステップを見据えていますか？
うん。そこなんですよね。それがなかなか難しくて、うん、いきなりポンとなれるわけじゃないので。
うんうん。
まあ一つはなんか今年中に、まあ、これもちょっと悩んでるんですけど、狩猟の免許を取れたらいいかなとは思っています。でもなんかどうやらなんか年会費みたいな払わないといけないっていうのをなんか祖父からちらっと聞いたので、あどうしようって悩んでますね。
いやちょっとウィモリコンテンツで、おんちゃんが狩猟採集民族じゃないですよね。なんて言えばいいんですかねこれって。狩猟採集ヒューマンになるまでの道のり追いたいですね。
ああ。はい。
いや、てかけど、ぜひなんか記事とかにしてもらいたいですけどね。普通に読みたいと思います。こう、
あ
日本で狩猟採集をやるには、なんか一体何をしなきゃいけないのかって本当にわからないから、けど意外とやってみたいと思ってる人は多いと思うんですよね。
うん。そうです。
そうですよね。
うん、
いやー、楽しみです。
いや、私も楽しみです。
はい、いや、それは良かった。
はい、
じゃあ、おんちゃん、最後に、もう話したい話はもちろんまだまだありますけど、もう時間が時間なので、またいつかパート2をやるっていうところで、今日は終わりにしたいと思うんですけど、はい、最後になんか、なんかもう、言い残したことがないように、よかったら何か。
うん。最後に。いや、こういう場で、こういう場が本当ないので、なんか、結構私、自分で本読んで、なんか自分で一人ごとで話して納得して、で、山行って、なんか、なんだろうな、自分じゃない、木とか石とか土とかとなんか言葉にならない対話をしてで満足して終わったりするんですけど、
うん、
なんかこういう自分の考えてることをこういうパブリックな場でまあ、オープンな場で話せるっていうのはいやすごい楽しかったです。
いや
ありがとうございます。
ぜひ続けていきたいです。あとおんちゃんその前に話すのが上手ですね。
なんだろうな、これも本当に人と話すのがものすごく苦手で、もうバスケをずっとやってて、私のコミュニケーションツールはそのバスケットボールだったので、話す必要がなかったんですよ、昔から。
うん、
でもなんか大学入って、なんか、まあ、もちろんプレゼンテーションとかもあるし、話さないといけないので、 まあ、かなり苦労はしたんですけど。いや、うまいとは思ってないですけど、どちらかというと文を書く方が好きなので、まあ、でも、まあ、ありがとうございます。
いえいえ、けどまあ文を書いているからきっと、なんていうかこう考えをしっかりと伝えることもできてるんだろうなと思います。僕はすごくなんかおんちゃんと話してると分かりやすく伝えてくれるなってすごいいつも感じます。まあとにかくそんなことで今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またぜひ話しましょう。
はい
はい、そしたらこれからもよろしくお願いします。
お願いします。こちらこそ。
はい、こちらこそです。皆さんどうでしたか？いや、すごい面白い話だったんじゃないかなって思います。まあ、今日はここまでにさせていただいてこの、グリーンラジオ、まあ、どっかのタイミングでいつか、できれば今月中に、まあ、Spotify なんかにも載るので、よかったら皆さんチェックしておいてください。来週のテーマは決まっていません。どうしようかなって感じです。が、まあなんかきっとまた面白い方が来てくれたり、なんか面白い話ができるんじゃないかなと思っていますので、楽しみにしててください。まあ公開収録は毎週この時間8時9時でやっていて、で、今後はもっとみんなが聞きやすいように、まあ、いつでも聞けるように Spotify なんかにも上げていきます。だけど Spotify のコンテンツにすると1時間5分とかってマジで長いから、まあ、どうしようかなとかちょっと悩んだりもしてるんですけど、まあとにかく、この場はこれからも続けていくので、よかったらまた参加してください。あとこのグリーンラジオをやっているグリーン大学っていうコミュニティあります。まあおんちゃんもいますし、再エネから、もう本当にいろんなテーマ、そうだな、まあゼロウェイストからオフグリッドの生活とかいろんなテーマで、まあ、実践をしている人たちが集まっているコミュニティで、まあ、お好きに質問をしてもらえたりとか、ディスカッションをできたりとか、なんか、結構効率よく、この環境の分野で賢くなれるツールなのかなって最近思っていて、まあ、そんなこともやってるので、よかったらご参加ください。それでは、皆さん、9時6分です。いい一日を過ごしてください。今日もありがとうございました。おんちゃんもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは皆さん、Have a nice day. さよなら。ありがとうございます。バイバーイ。